この出来事を見た豚飼いたちは逃げ出し、町や村にこのことを知らせた。そこで人々はその出来事を見ようとしてやってきた。今日与えられた聖書の御言葉は、ガリラヤ伝道真っ最中のイエス様がある時、ガリアル湖の向こう岸、そこに行かれて異邦人世界で悪霊レギオンに取り憑かれていたゲラサ人、外国人ですね、その人を救い出された物語、奇跡の御業が語られていました。今日のところはその後半部分。前半はこのゲラサ人に取り憑いていたレギオンという名前のついた大勢のあふれ、そのまあ事の顛末、最終的には豚に取り憑いて湖に落ちて、そして溺れ死んでしまった、その事の顛末が前半部分で記されていました。今日のところはですね、反対にこのレギオンに取り憑かれていた人、名前は記されております。ゲラサ人が、外国人がどうなったのか、そのことを私たちが見伝えている、そういうところであります。レギオンに取り憑かれた人、レギオンが取り憑いた人、その出来事がどうなったのか、今日の御言葉はそのことを私たちに伝えています。まず今お読みしたように、この出来事を見た人々の反応が伝えられています。この出来事を見た豚飼いたちです。彼らは逃げ出し、町や村にこの出来事を知らせました。すると35節、この出来事を聞いた、知らせを聞いた人々がこの出来事を見ようとしてその現場に集まってきます。そして集まってきて目に入ったのは、悪霊に取り憑かれていた人が正気を取り戻してイエス様の足元に座っているのを見て、そして怖くなる。大変だ、豚たちがいきなり湖に駆け下りて溺れ死んだ。おそらくそういう知らせだったと思います。豚を取り扱いますから、おそらく間違いなく異邦人です。これがユダヤ人だったら、きっと羊飼いでありましょう。律法において豚っていうのは汚れた動物、近づいてはいけない動物に期待されておりますから、間違いなくその豚を飼育している、そういう職業をしているのはユダヤ人ではない人々。彼らは自分たちの財産が意味も分からずに溺れ死んでしまう。それを聞いて駆けつけた。でもそこで見たのは、自分たちが一緒には交わりを持つこと、関係や何か交流を持つことができない、名前のない人が正気を取り戻しておとなしく座っている。やっぱりどっかでまさかが起こっているんだろうと思います。見に来た現実、それをさらに驚く現実を見て、彼らは怖くなる、身震いを起こしてしまう。 そして、彼らは、まあ、イエス様を出て行ってほしい、丁寧に、まあ、送り出そうとするわけでありますけれども、このイエス様の出来事というよりも、自分たちの財産が失われてしまった。そして財産には関係のないと思っていた仲間が、正気を取り戻して座って、これに驚く。そしてその驚いている、出て行ってほしいと願っている。人々とは違う人々が36節、成り行きを見ていた人たちであります。おそらく偶然そこに居合わせた人たちという、まあ、たまたまそういう出来事を垣間見た人たちではなく、間違いなくイエス様と一緒に行動している弟子たちや婦人たち、いわば福音宣教の旅を一緒にしている人々であろうと思います。彼らはこう言います。悪霊に取り憑かれていた人の救われた次第を人々に知らせた。イエス様の奇跡の技を最初から最後の一部始終居合わせた人々は見ていました。そして初めて見た驚いている人々、救われた次第を伝えていく。知らせたっていうのが説明というよりも、いわばこれはこういう意味だよ、告知している、そういうニュアンスの強い言葉であります。弟子たちもレギオン退治の一部始終はとてもショッキングだっただろうと思います。複数の悪霊に取り憑かれている人の凶暴性、やがて豚に憑依されて、本来はおとなしいはずの豚がいきなりコントロール不可能な状態に陥って崖を下っていって湖に落ちて溺れ死んでしまう。怖がりでおとなしい性格の豚にとってはこんなことはまずしないはずであります。それがいきなり逃げ出したわけではなく、何かに、まあ、吸い寄せられるような形で溺れ死んでいく。レギオンが出て行った人は正気を取り戻してイエス様の足元に座っている。なんだろう、信じられない衝撃が次々に目の前で起こっている。冷静でいられるはずはないと思う。それでもその一部始終を見ていた居合わせた人々は、人が救われた次第、こう驚いている他の人々に知らせるわけであります。最初から最後まで見て、人の救われた次第、こう口にして、彼ら弟子たちであります。本当にイエス様のことが大好き、イエス様のためには一肌も二肌も脱ごう、そんな熱い思いを持っている人たち、イエス様が危機だったら自分が身代わりになろう、イエス様が落ち込んでいるとすれば自分が励ましてやる、そんな熱い期待を持っていた人たちが 最初から最後まで見て、これは人が救われていく次第、プロセスだというわけであります。この時の彼らは、この先イエス様が十字架刑の様子、十字架刑にかかったとき、おそらく何かしら逃げ出さないように、また奪い取りに来る者を阻止するために、ずっと十字架の足元でイエス様が死んでいく、それを見張っていた百人隊長と同じでありましょう。最初から見ていて、イエス様が息を引き取る最後まで見ていて、本当にこの人は正しい人だ。これはルカが伝えている言葉です。マルコだったら、本当にこの人は神の子だった。そう口にします。最初から最後まで見る信仰。見て与えられた信仰者を、この百人隊長代表していると思います。また、この居合わせた人々、そういうものとされつつあるという新しさを受けているんでありましょう。彼らの新しさは、今まで驚いていた自分、信じられない自分、受け入れがたい自分、そういう古さの中にあった。これはこうこうこうだ、説明はしていません。まだ信じられない人々に対して、救われた次第、イエス様の御業である、そのことを伝えているわけであります。この様子が、この出来事の様子が、神の国の姿、礼拝の姿、教会の姿として、ここに私たちに伝えられているのではないでしょうか。もしこれが今日教会学校の説教箇所であって、私が説教者だったとすると、今皆さんが座っていらっしゃるところは、救われた次第、それを見に来ただけですか、聞きに来ただけですか、それでもいいです。これを伝える、信じて受け入れるだけではなく、伝えるものへと神様は期待しておられる。おそらくそういう説教をすると思います。示された出来事を最初から最後まで見て口にする。示された上からの出来事、証明に対して最後まで見て答える、信仰。これが証明共同体としての神の国の姿、教会の姿、この上からの出来事として、キリストがインマヌエルそのものである。その中で信仰者は献身者、自分の服を引きちぎって、自分を捨てて悔い改めて神様の御前に出るものとされていく。そしてもう一人、見ていた人々ではなく、イエス・キリストそのものを実際に受けた人がいます。お分かりのようにレギオンに取り憑かれていた人であります。彼は今レギオンを追い出してもらって、正気を取り戻し、イエス様の足元に座り、そして このイエス様についていきたい、そう願いますけれど、イエス様によってついてくるより、自分の家に帰りなさい、そして神があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさい、こう命じられます。自分としては行きたいの、でもイエス様はついてくるの、それよりもことごとく話して聞かせなさい、この新しいミッションが与えられてくる。自分の思いとは違う指示が与えられる。それでも結果としては、彼はイエスが自分にしてくださったことをことごとく町中に言い広めるわけでありますから、弟子たち、居合わせた人たちと同じように、救われた次第、イエス様によって救われた次第、これを町中に、おそらく家庭でもそうでありましょう、伝えるものとされたわけであります。神の国の信仰者として新しく歩き始めた。彼は正気を取り戻してイエス様の足元に座っていました。ルカ福音書だけが伝えるマルタとマリアの姉妹の話があります。接待で忙しく働くマルタと、主の足元に座った話を聞くマリア、イエス様がお認めになったのはご自分の足元に座って話を聞く方のマリアでありました。この時の足元と、今日出てくる正気を取り戻した人が座っていたイエス様の足元、それは同じであります。そして十字架のキリストを十字架のそばで見張っていた百人隊長、彼の立ち位置も同じであります。福音宣教の旅行に同行していた弟子たちも、婦人たちも同じであります。イエス様の足元に座っていた、立っていた、生活していた。これももし CS の説教であれば、CS の子供たち一人一人見ながら、今あなたが座っている場所はどこですか？おそらく前から何列目とか、後ろから何列目とか、誰それさんの隣とか、そういう答えが返ってくると思いますけれども、そうではなく、イエス様の足元に座っている。いろんな驚き、いろんな不安、抱えていて、でも、イエス様の足元に座っている。すぐ近くに座っている。そこで最初から最後まで見る、聞く、そして自分の判断やいろんな不安、不満、驚き、そういう自分から始まった神の国にとっては余計なことをで口を挟むのではなく、見たままを伝えるもの、見たままを生きるもの、そしてこの足元に招かれているものであることを覚える、そういう場所でありましょう。そこに正気を取り戻して座っていますから、自分の中から出てくるさまざまな思い、それはもとより自分がイメージしているものすべてチャラにして、無にして、 座っているわけであります。そして何者にも支配されない一人の存在として、その人はイエス様によって取り戻されている。自分のそば近くに座るために取り戻されている。この人はレギオンのおかげで尋常ではない行動を次々にやらかしていました。そのため家に住むことができずに墓場が住処でした。その墓場でさえもレギオンに引っ張られて、あれのへあれのへと連れて行かれてしまう。その人が正気に戻ったわけですから、本来の生活エリアに戻ってきたというより、本来の生活エリア、家庭でしょうし、地域でしょうし、社会、そこで住み直すリハビリが起こっているわけであります。リハビリとは、失われた機能が何かトレーニングによって回復していく。イエス様のリハビリとは、もう一度社会や家庭に戻ることができる。だからこそイエス様は、家に帰りなさい、こうおっしゃるわけであります。誰にも見つからないように静かに暮らせではなく、家に帰れ。今まで住むことができなかったそのところへ帰れ、住み直せ。リハビリがここで癒しとして、奇跡として起こっています。立法が定める、人だと離れたところで治るまで過ごさなければならない重い皮膚病とか、あれはやっぱり追放ではなく、治るまでそこにいなさいという意味でありましょう。そうやって治るまで神様の清さを接触しない場所に過ごす。悪霊っていうのは神様に近づくことを妨害する。神様を中心にして考えることを邪魔立てしていく。でもイエス・キリストによってご自分の足元、ここで住み直せと言われている。住みづらい、生きづらい世界で生きてきた古さから、本来住むべき場所だったその世界に取り戻されているわけである。救われた次第を伝える、自分の身に起こった神の恵みを褒めたたえる生活、十字架のキリストによって救われた者が永遠に住む神の国に住み直せと言われている。そのことを伝え生きるよう、この人は命じられている。またイエス様のがなさった救いの出来事、救われた次第を生きるように伝えるように、イエス様の膝元に座っている。神の国に表札がかかっている。私たちは常にこの伝え続けなさい、この言葉の中で生きているわけであります。 イエス様が最後におっしゃった、ことごとく話して聞かせなさい。イエス様を最初から最後まで見る目撃者、そしてイエス様のなされたことを、イエス様が自分自身にしてくださったことを話す証言者。聖書が証言や証と表現している言葉は、説教と同じ言葉であります。ことごとく言い広めたが、宣教した、説教した、つまりキリストを伝えた、このことであります。ことごとく神様が自分にしてくださったこと、神様が私を救うために本来の住処である神の国に取り戻し、そこでちゃんと住み直すことができるために、惜しまず御子キリストを十字架の救い主として与えてくださった、これを丁寧に一言ではない、順序正しく全部皆告げていく、最初から最後まで見て聞いて告げるものとされている。それは私たちがこの青い区の住民、そこから救われた次第によって、イエス・キリストの十字架によって本来の住処である神の国、十字架の膝元で生きる、この恵みを与えられているからであります。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。私たちイエス様の贖いによって、イエス様の足元に座る、そこに住み直すことが許されている者たちであります。イエス様の救いの出来事を話して聞かせるように命じられているものであります。そしてことごとく言い広めるものであります。そのためにどうか主の足元に座って、主がどれほどの恵みを救いを与えてくださっているか、一部始終を見てこれを話すもの、住み直したものとして、住み直すことを許されたものとして、それぞれの家庭、それぞれの地域、送り出してくださいますようにお願いいたします。そこで私たちは迷います、考えます。でもイエス・キリストが与えてくださった救いの出来事、これをいよいよ信頼し、より頼み、悔い改めて伝えていくことができますよ。このお祈りを感謝して救い主、主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。